必ずそれが30秒程度の差だ。その1、恋愛計画をずっと30秒、うまいと30秒。それが問題だ。私はこれまで恋愛の相談を受けてきて、つくづく困難があります。恋愛計画に対する意識の差です。恋愛がなかなかうまくいかない人は恋愛に関して無計画な特徴です。人の愛に関係することに計画を立てていません。そういうことをずっと思っています。恋愛計画を立てるのはずるい、やましい、いけないことだと思っています。過信や態度などで計画的に相手からの注意を集めることをずっと思っている。そういうことを言っているとプレゼントするのもずっと思っています。ずっと思っていると何でもずっと思っています。恋愛が一生結婚できなくなります。ずっと思えば行動できない。一方、恋愛がない人は恋愛計画を立てています。相手と最近になるようなシチュエーションをするため計画を立てて実行しています。恋愛計画をうまいことだと思っています。治療最新の続報を見ましょう。大草原で出会った者を手に入れるために計画を立てるのはよくある話です。いえ、むしろ計画を立てないと効率よく手に入れることができません。物は動いているからです。動いている物を選ぶためにはきちんとした計画が必要です。恋愛も同じです。相手は動いています。好きな人と結ぶために何らかの計画が必要です。計画を立てるから効率よく話をするために愛を深めたりできるのです。この作業です。ずるいと言えばずるい。うまいと言えばうまい。どちらでもかまいません。あなたはどう感じるか。それが問題です。それで行動の意識の中に恋愛の積極性や消極性が決まります。恋愛計画とはいえ別に相手の心を傷つけたり金品を騙し取ったりするわけではないのです。デートをするためにこの少し計画を練るだけです。ずるいことを過剰に意識していると何もできなくなります。恋愛計画に対する罪悪感を取り替えましょう。まずはそこからです。恋愛計画をずるいことではなくうまいことだと考える。必ずイエスを言わせる30のデートの誘い方。その2、いきなりデートに誘うよりまず異性の友人を作る方が大切。あなたには仲のいい異性の友人がいますか。恋愛感情は全くなくて結構です。好きな人をデートに誘う前に異性の友人を作っておきましょう。また外れが何をかと思うかもしれませんが大切です。異性になるためです。考えてもみましょう。異性の友人が人もいない状態で普段から異性になれていないため免疫なく緊張しやすくなります。どうせしていいのか分かりません。同じ人間でも異性は同性と違います。異性には異性の接し方があります。確かに同性と行動していれば気を使わずなんですが、恋愛ではよくありません。人間は異性と接することで成長します。異性と付き合うならまずデートができるようになること。デートができるようになるためには異性になれておくこと。異性になるためには異性の友人の人が作っておくこと。異性の友人を作るためには異性からされるような自分になっておくことです。順番があるのです。もし異性の友人が人でもいるなら第一ステップはクリアです。少なからず異性からされるような要素がある証拠です。たとえ友人でも普段から異性と付き合う接点があるため異性の付き合い方に多少慣れていることでしょう。問題なのは異性の友人の人もいない人です。それは偶然でしょうか。いえ、多くの場合、自分にあなたの原因になる可能性があるです。例えば、乱暴だったり、話し方だったり、癖であったり、出口であったりなどです。そういう視点で自分を見つめ直すことがデートに誘う以前のステップです。まず、異性の友人をする。必ず異性を言わせる30のデートの誘い方。その3、時間がないと断られて素直に引き下がらない。デートに誘うのは上手な人は相手の衝撃を振り返ります。デートに誘って断られた時にどうするか。今度のように一緒に遊びに行かない。好きな人をデートに誘う。しかし、相手はごめんね。時間がないと断ってきます。そう言われた時、あなたはどう言い返しますか。デートに誘うのが下手な人は残念だね。じゃあ、また次の機会にという言い方をします。あなたに騒ぎの場合抽象的な表現は実現しない方へ進みます。次の機会というのはあなたに対する興味は何なんですと公言しているようなものです。そういう弱い返事の仕方はきちんと相手に伝わります。本当にまだ会いたいと思っていないのが分かったのでまた会うと本気で考えないのです。デートに誘うのが上手な人はこういう時はじゃあいつ時間がないと聞きます。時間がないと断られれば時間のある日にデートをしようとするのです。早めに具体的な約束をしようと考えます。いつ時間がありますかと聞くのはどうしてもあなたとまた会いたいと公言しているようなものです。強い熱意が感じられます。さらに相手はいつになるか分からないと言ったとします。そこで分かったと聞きされるのはよくありません。じゃあ時間があるまでずっと待っているよと言います。待っていますという言い方は愛情があります。デートに誘うのが上手な人は断られても実現するような言い方で返事をします。断られたら本当の誘いが始まります。積極的に首を突っ込んでいくことです。それが熱意の表現です。時間がないと断られたらいつ時間があると聞き返す。必ず急いで30のデートの誘い方。その4、デートと出かける言い換えると誘い出しやすくなる。一緒にデートしようよ。こう聞いてあなたはどう感じましたか。デートということは人によって捉え方が様々です。単に友人として遊びに行くイメージを持っている人もいれば、恋人として出かけるイメージを持っている人もいるでしょう。いやらしいイメージを抱いているかもしれません。デートというのは少し刺激が強いことだと感じる人もいるでしょう。そこで提案があります。デートという言葉を出かけるということに変えてみましょう。一緒に出かけようという。どうでしょう。いやらしいには感じられなく爽やかになりましたね。できるだけ相手の差や抵抗を感じないような表現を行いましょう。恥ずかしながらでも言いやすいはずです。事実上どちらも同じデートをやることには変わりませんが、表現を少し変えるだけで誘い出しやすくなるのです。デートしようと出かけようと言い換える。必ず急いで30のデートの誘い方。その誘いは爽やかになりたいと思わせることが大切。今度のようデートしようよ。ストレートな表現は相手の話が伝わります。しかし、デートということに少し困ることもあります。すでに付き合っている人同士には抵抗はないでしょう。付き合っている人同士ならデートということを積極的に使って問題はありません。しかし、まだ付き合っていない人に対してデートということは少しインパクトがあります。人によってデートということに対する先入観が様々です。基礎を考える人もいるかもしれません。二回関係を演奏する人もいるかもしれません。言葉から受ける印象は大きな個人差があります。相手がどう考えているのか定かではありません。最初はデートという言葉を使わないのです。デートという言葉を使わなくても簡単にデートに誘います。デートしようというのではなく一緒に笑顔に行かないと言えばいいのです。すっきりした言い方になりましたね。笑顔に行くかないかと思います。OK をもらいます。そういう感じになりかと思わせることが大切です。抵抗が小さく少なくなりますね。デートという言葉は使っていませんが、事実上デートです。これが同時にデートに誘うことです。デートという言葉を使わずに誘います。必ず急いで30のデートの誘い方。その6、まず食事に誘うのがデートの王道。人間の三大欲をご存知ですか。食欲、性欲、睡眠欲です。すべての人がその通りの欲求です。三大欲の一つ、食欲をうまく活用すればデートは簡単に誘い出せるものです。誰でも美味しい食事には興味があります。食事を時間に誘うと OK をもらいやすくなります。簡単ですね。お腹が空いたね。一緒にランチを食べに行こうと言えばいいのです。別にいやらしい感じはありません。さらに余裕なことです。恥ずかしながら誘うと何かがあるのかなと思われ約束です。まずはここから始めましょう。いきなりデートに誘うのではありません。まずは食事に誘うのです。段階があります。食事を共にした経験があれば、お互いの信頼関係の中でデートに誘いやすくなります。近くにある飲食店で昼食や夕食を共にしましょう。一緒に食事をすれば仲間意識になります。不快気になるシチュエーションができるので、食事をどうしながらいろんな話もできるでしょう。何度か食事をした後からデートに誘いやすくなります。場合によっては食事にいつの間にかデートをしているかもしれません。段階を経ていけば、次は映画や遊びにも誘いやすくなるのです。食事に誘ったらいつの間にかデートにもなっていたというくらいでいいのです。お互いが好きなね、一緒に食事に行こうよと誘います。必ず急いで30のデートの誘い方。そのなら、相手の食の好みを知ればもっとデートに誘いやすくなる。最初からいきなりデートに誘うのではなく、まず食事から誘うのが王道です。男女関係の第一歩です。仮に感じでお互いが好きなね、一緒にランチをしようよと誘い出せばいいのです。デートを誘う前に食事に誘う。これをしっかりさらに誘い出しやすくなる方法があります。相手の食の好みを知っているとさらに的を絞って誘い出します。例えば誘われて甘いものが甘いものに関する話題を出せばいいのです。近くに美味しい動物屋さんがオープンしたよ。一緒に食べに行かないと誘いましょう。甘いものに見えない人は飛びついているはずです。相手がラーメン好きだとします。近くに評判のラーメン店があるけど一緒に食べに行かないと言えばいいでしょう。ちなみに私の場合はコーヒーが大好きです。美味しいコーヒーショップがあるから一緒に行かないと誰かに誘われると気になりついていってしまうでしょう。人によって食の好みがあります。大好物があるはずです。相手の食の好みを絞って食事に誘い出すのです。食べ物です。ことは随意にしますが、世界中で行われている一般的な誘い方です。好きな人の大好物は何ですか。それが食事に誘い出すキーワードなのです。相手の大好物で食事に誘い出す。必ず急いで30のデートの誘い方。その8、2人が難しいなら4人で、4人が難しいなら6人で。好きな人をデートにいきなり誘い出すのは難しいものです。いきなり2人というシチュエーションに抵抗を感じる人もいるからです。もちろん仲良くなれば実現するでしょうが、仲良くなるには時間がかかります。しかし、お互いに共通の友人になれば好きな人のデートはすぐ実現します。共通の友人と複数人でテーマパークに遊びに行く約束をすればいいのです。特にテーマパークは複数人で行った方が盛り上がりやすいですね。休日みんなで遊びに行こうと誘い出せば OK はすぐもらえるはずです。デート感覚より遊びに出かける感覚です。もし2人がダメなら4人で行く場合、男2人1人です。仮になく友人に近い状態で遊びに出かけることができます。もし4人が難しければ6人でも構いません。もし6人が難しければ8人でもいいでしょう。 少し多いように思いますが、たくさん言う方が盛り上がりやすくなり、緊張感が小さくなります。これなら遊び出せる確率は一気に高くなります。いきなり会議ではなく、4人もしくは6人で遊びに行きましょう。デートという名目ではなく、遊びに出かけるという名目が自然的成功の小さいのです。いきなり会議のデートに誘うのが難しければ、4人で遊びに出かける。必ず言う人を言わせる30のデートの誘い方。その9、団体と前日、友人に関する場合、会議の状態を作ります。友人は恋愛のキューピッドです。友人に協力してもらうと、会議の担当を作りやすくなります。例えば、あらかじめ男2人、恐怖感の低音でデートパーティーに遊びに行きます。いきなり会議は抵抗があっても、4人なら受け入れやすくなるでしょう。さて、ここからポイントです。友人を誘うとき、デート直前に完成することを前提にお願いしておきましょう。つまり、行くだけ協力してもらうのです。遊びに出かける直前になり、4人のうち1回を完成してもらいます。家族の用事ができた。虫歯ができて会社に行くことになった。体調が悪くなった。それらの理由を加えて、計画的に突然のキャンセルをお願いします。すると、どうでしょう。友人はキャンセルになったけど、せっかくだから2人で遊びに行こう。残った2人で遊びに行く流れができるのです。計画的なキャンセルを前提に、団体デートの計画をする。必ず言う人を言わせる30のデートの誘い方。その9、電話をつないで強制的にカップの状態を作り出す方法。友人に協力をお願いできるなら、ぜひ力を借りましょう。友人は恋のキューピッドです。考える力は借りた方がいい。2人でデートの4人でデートをします。例えば、4人でデートについて遊園したと友人に協力してもらいます。うまい具合に像をつけてもらい、わざと別々の行動をするのです。男と男、女と女になるのではなく、男と女、男と女です。そうなるように相手の女の友達と男友達にあらかじめセッティングをしてもらいます。別々の行動をしようよ。ちょっと俺たちだけで行きたいことがあるから。友人の協力がなければ、さほど難しくはないはずです。テーマパークについては自然とカップの状態を作り出せます。団体デートをしても、事実上、最近になってしまうのです。そうしやすいイベントがテーマパークならたくさんあります。メリーゴーランドは同性同士より異性同士の方が盛り上がります。お話も同性同士より異性同士の方が動きします。判断者も同性同士より異性同士の方がワクワクします。男同士、人同士だとつまらないよね。やっぱりここは男女で対応よ。興奮するところなんだから、もっと興奮するようなクールな内容ね。そう言う提案をしましょう。そう言われるとそうするしかなくなります。必ず言う人を言わせる30のデートの誘い方。その11、断られたら熱意を試されているのだと思う。デートに誘って断られたら熱意を試されているのだと考えることです。断られて断りました。諦めますはよくありません。デートの誘いは事件のように都市一回しか挑戦できないルールはありません。都市何回でも挑戦できます。しかも事件とはしない事件ではありません。日程が決まっているわけではありません。いつでも何度でも再挑戦ができます。多くの人が断られることを大げさに考えすぎです。断られたらまだ十分に自分がされていないということです。それだけです。相手が嫌です。もう話しかけないでくださいと言われたら潔く話しかけないでしかし、ちょっと都合が悪いなら、まだあなたのことを良くしないというお願いしたいから手応えはあります。もう少し、こちら、OK をもらえる可能性があります。別に、あなたの人間性を指定しているわけではなく、単に合格に到達していませんというわけです。合格に達するよう、もっと交換抑制していくことです。さらに、コミュニケーションを増やし、もっとお互いのことをします。関係がさらに良好になった感触を得れば、最後デートに誘ってみましょう。再びデートを誘っている態度を見て、この人の気持ちは本気なんだ。それだけ自分はされていると心を動かされます。今度こそ、OK になれるかもしれません。断られたら、熱意を試されているものだと思い、しばらく、立ってまた挑戦する。必ず言う人を言わせる30のデートの誘い方。その順に、早めの勢いはデートを誘い出すことになる。一般的に話題になっているものは誰でも強い興味を抱くものです。いわゆる早いものです。どういうことができるのですが、最新映画、話題になっているスポット、早いには勢いがあります。行列で並んでいると誰でも気になるものですね。もちろん全ての人が興味を抱いているわけではありませんが、大半の人が興味を抱くものです。行列の来たお店を抱えると誰でも気になるように世間で話題になっているものでも興味を抱きやすいものです。ということはあなたの好きな人の興味を抱いている可能性が高いということです。そこで早めの作品とデートに誘い出してみましょう。世間が注目しているものは多くの人の心を動かします。話題になっている動画に行ってみたいんだけど、一人では行きにくいから一緒に行かない。話題になっている映画なんだけど、一人では寂しいから一緒に行こうよ。一人では行きにくいことを言うにすればスムーズに誘い出せます。普段なら会議で行動するのはためらいますが、早めが変わると話が変わります。相手の興味を持ち、どう自分も気になっていたところという話の流れに誘いやすくなるのです。早めの興味はデートを誘い出すことになります。テレビや雑誌をぼっと眺めていませんか。デートを誘い出すきっかけについては、テレビ、インターネット、雑誌などに挙げています。今何が流行っているのか、何が話題になっているのかという視点からテレビや雑誌などから情報を集めましょう。デートに誘い出すことを見ます。早めの興味でデートのきっかけをする。必ず言う人を言わせる30のデートの誘い方。その13、こういうときとっさに否定していませんか。あなたの恋愛のチェックです。かっこいいね、かわいいね、反応性ないね、いつも仕事が早いね。そう言われたときとっさにご返事をしていますか。恋愛に弱い人は褒められたときとっさに否定します。そうかな、そんなことないですよ。そういうことでもない。謙遜したつもりですが、褒めた人の立場になって考えてみましょう。自分の主張を否定されるため話は長いと思います。会話のテンションが下がりますよね。先の話が続きにくくなっているようです。特に日本人は謙遜することが魅力とされるんだが、褒めたときに否定する光景が良くなります。たとえ褒められた恥ずかしい気持ちがあったとしても、まず受け止めて肯定しましょう。恋愛上手は褒められたときに素直に考えろと言って肯定します。それは相手の主張を受け入れるということです。褒められた相手も喜びますし、褒められた人も嬉しくなります。相手は話が弾み、そのままデートになるのです。話が弾むというのは話を肯定することです。恋愛上手は調子に乗ります。褒められたら素直に認めて、男が言うなら全部良くなるのです。共通点ならば、新規感がありますし、話も自然とあります。好きな人と共通点を探しているけど、なかなか見つからない。おや、見つからなくても大丈夫です。共通点がなくても心配する必要はありません。共通点がないなら、作ってしまいましょう。好きな人が好きな音楽や漫画などをチェックしましょう。漫画、映画、音楽など好きなものは持っているはずです。例えば、相手がやしさんの音楽に興味あるとします。ちょっと興味あるな。貸してほしいな。興味あることを伝えて書いてみましょう。興味ある聞いてみます。自分の好きなものに他の人の興味を持っているとしまいます。書いたと言われると、どうなしにその音楽や漫画を褒められている気がしますね。喜んで貸してくれる場合が多いのです。いいよと言って貸してくれるでしょう。好きな人が聞いている音楽を話せば共通点聞いた音楽の内容について笑い合わせることができるのです。好きな人が読んでいる漫画を話せれば共通点になります。読んだ漫画の内容について笑い合わせることができるのです。映画でもいいです。小説でもいいのです。ほら、こうすれば共通点がいくらでも作れますよね。たくさん共通点を作れば自然と笑い合わせて話ができるようになるのです。好きな人が音楽や漫画を書いて共通点を作る。必ず言う人を言わせる30のデートの誘い方。その15、異性のプレゼント選びを手伝ってもらう名目で好きな人を誘い出す。仲良い異性の友人がいますか。その友人の誕生日がいつですか。友人が何人かいれば誕生日が近い人が1人がいるはずです。いや、ラッキーです。その友人の誕生日にプレゼントを贈るとします。仲良い異性の友人がいて誕生日プレゼントを贈りたい。異性の好みがよくわからないからプレゼントを選びを手伝ってほしい。お願い。プレゼントを仲良い友人にわざわざプレゼントを送るなんて優しい人だ。相手はあなたに交換の時、手伝いたい気持ちが湧いてくるでしょう。もちろん、誕生日プレゼントでなくてもクリスマスカードでも OK です。クリスマスカードのデザインにもいろいろありますよね。どれがいいかわからないから、異性のプレゼントがいいと思うのを選んでほしいとお願いしましょう。異性の友人の誕生日プレゼントを選びに付き合ってもらう。必ず言う人を言わせる30のデートの誘い方。その16、プレゼントを選びで誘い出したらもう一歩踏み込め。異性の友人の誕生日がしたければ、誕生日プレゼントを好きな人に付き合ってもらいましょう。ありがとう。助かった。じゃあ、またね。バイバイ。もっとプレゼントを選んでもらったらそこで終わりにするのではありません。せっかく一緒にやる機会ができたのです。チャンスは最大限に生かしているのがまだです。さらにもう一歩踏み込んでいきましょう。昨日のことがあります。ありがとう。本当に助かった。お礼に食事を終わらせてくださいと言うのです。プレゼントを選びに付き合ってもらったら、お礼として食事に誘い出します。当日でもいいです。また別の日でも OK です。恥ずかしがらずにサインと言いましょう。一緒にプレゼントを選んでなく食事をする機会まで作れます。以上で、いいと一緒になるのです。もし相手が遠いということに抵抗感がなくなら、せっかくから近くで食事をしようと軽く誘っても構いません。そのあたりは、あの雰囲気を見ながらいいでしょう。とにかく、ついでに食事に誘ってしまうのです。誕生日プレゼントを選びに付き合ってもらったら、お礼として食事に誘います。必ず言う人を言わせる30のデートの誘い方。その17、偶然という根拠のない出来事に意味を加える。人間関係には偶然の出来事があります。例えば、デパートでショッピングをしていると、市内の女性と偶然になったとします。おや、こんなことであんなんて偶然だね。確かに偶然です。お互いの予定がたまたまぶつかったわけなのでしょう。偶然はいいのですが、そこで話が終わっていませんか。恋愛に強い人は偶然だけでは終わらせません。単なる偶然にこのキーワードを使い、今は偶然に変えます。このキーワードは3つあります。縁、運命、神様です。この キーワードを使えば意味もない偶然に意味があるように聞こえてきます。ここであったのも何かの縁かもしれませんね。きっと出会えたのは運命ですよ。神様が巡り合わせてくれたのかもしれないね。単なる偶然の出来事が意味あるように思えてきましたね。あと、当たり前みたいに加わりました。そう言われると確かにそうした気がしてワクワクしています。別に根拠なんてなくてもいいのです。偶然も彼らに認識できる危険があるからです。何でもないところに彼らが意味を加えるのです。最初から意味があるのではありません。今、後から自分で加えていけばいいのです。偶然に根拠はなくても、運命、神様の意味を加える。必ずイエスを言わせる30のデートの誘い方。その18、学生なら勉強で誘います。社会人なら仕事で誘います。いきなりデートしようよというのはやはり抵抗感があります。デートを強調すると、いやらしいことを演奏して少し噛み合ってしまいます。そういうつもりでなくても、そう思われやすい現実があります。では、どうすればいいのか。デートの目的ではないことを強調して誘ってみましょう。あくまでデートの目的を強調しない方がうまく誘い出せます。何かない口実を作って、最近の状態を作ります。口実は様々ですが、悩み相談がおすすめです。学生なら勉強の悩み相談で誘ってみましょう。わからない問題があるか教えてほしい。数学得意だよね。教えてよ。一緒に図書館で勉強しよう。勉強に関するテーマで誘えば真面目な雰囲気もあります。図書館とはいえ、最近ならデートとほぼ同じです。いやしくありませんし、OK してくれる可能性が高くなるでしょう。もちろん、カスプルトには、コーヒーショップなどで一緒に勉強しても OK です。もし、社会人なら仕事の悩み相談で誘います。仕事でわからないことがある。職場の悩みを聞いてほしい。人間関係で相談したいことがある。仕事に関する悩みで誘いましょう。最近の状態になれば、親密になって話をする機会ができます。悩み相談をすることで相手に急接近できるのです。学生なら勉強で誘いまし、社会人なら仕事で誘います。必ずイエスを言わせる30のデートの誘い方。その19、あなたの夢を愛のポスターが邪魔していませんか。愛のポスターを指定しているわけではありません。憧れのそのポスターを選んだのは個人の自由です。愛には完璧に整った顔や容姿があります。話したことはなくても想像の中で一緒にデートをして楽しんでいることを想像できます。誰からも騙されない。理想的な空間です。しかし、もしかしたらその理想が現実を困難にしているかもしれないと一度伺ってみましょう。すなわち、愛のポスターが見回りの恋を騙しているのではないかということです。愛に恋をするのもやはり時間、体力、お金が必要です。愛にエネルギーの大半を使っていると、短い線を回すエネルギー、時間が足りなくなっているのです。また、愛のポスターを買ったまま別の商品になろうとすると、なかなかうまくいかない場合が多い。いや、短い好きな人がいても愛を取られてしまいやすいからです。顔や容姿、性格を変えると現実の方が見劣ります。現実の方にチャンスが消えているかもしれないのです。せっかく愛を愛するエネルギーや時間があるなら少し対象を変えてみましょう。思い切って愛のポスターを話してみましょう。愛には失礼かもしれませんが、しばらく間だけでも結構です。その時、何か心境の変化に気づきましょう。少しだけ部屋が寂しくなるでしょう。その時、考えたことを見ようと現実に目を向けてみましょう。今の愛は見ていなかった視線が身近な人へ向けられるようになります。向けるエネルギーの残さを変えるのです。その結果、恋人ができたり、恋愛がうまくいったりするのです。しばらく間、愛のポスターを話してみる。必ずイエスを言わせる30のデートの誘い方。その10、相手に踏み込んだ後に告知されるテクニックでデートに誘う。いきなりデートに誘うと、やはり断ります。断られるの前提に誘うのです。わざと相手相手はせっかく誘ってくれたのに申し訳ないとわざわざ長さに参りてしまいます。せっかく誘ってくれたのだから恋の気持ちに向きたいと思います。断られた直後何度されてお願いするのです。じゃあ食事だけでもどうかな。一歩引き下がってお願いも何度されると食事がないかなと思い聞いてくれるのです。さすがにデートは無理でも食事を一緒にするぐらいないだろうと思います。それがないかと思わせることが大切です。最初に断られるであろう無理なお願いをわざとします。その後引き寄せてお願いをすると引き受けてくれやすいというテクニックです。これはフットインザドアと呼ばれる新テクニックです。営業を訪ねたセールスマンが開いたの間に足を挟んでドアを知らせないように通訳から抜けられました。ドアを開いたらは何としてもという気分が伝わってきます。例えば次のような応用ができます。旅行に行こうかと誘って、あなたとそんな中じゃないと断られたら、じゃあデートがいいでしょうともう一度尋ねます。デートしようよと誘って、デートはちょっと断られたら、じゃあ一緒に食事がいいでしょうと尋ねます。少しずつ引き寄せていけば、どこかの段階で OK になるはずです。最初に無理なお願いをして断られた後、引き寄せたお願いをする。必ずイエスを言わせる30のデートの誘い方。その11、1回だけという限定でお願いをすると OK をもらいますが、デートに行こうと誘って断られることがあります。一緒に笑顔に行こうと誘っても断られることがあります。そういうとき、1回でいいからという言葉を含めてお願いしてみましょう。1回だけでいいから一緒に食事に行こう。1回だけでいいから一緒に笑顔に行こう。限定すると相手の言葉は緩みます。1回だけでいいからと思わせることが限定を強調しながらお願いすると OK をもらいます。一回も一緒にデートしたことがないと、一回でも一緒にデートしたことがあるは全然違います。一回も経験がないと相手のデートのイメージが悪く、余計な不安や恐怖などを感じるものです。しかし、一回でも経験があると想像しやすくなります。抵抗が小さくなり、二回目からは気軽になるのです。一番誘うのが大変なのは一回目のデートの誘いです。大抵の場合、一度経験してしまうと心が緩むため、二回目も許せてしまいます。一回だけでいいからと言って誘うと一回で終わらなくなるのです。一回でもデートして相手を楽しませば二回目も誘いやすくなります。一回だけでいいからと限定して誘い出す。必ずイエスを言わせる30のデートの誘い方。その12、気持ちを抑えようと真正面から見せるのは逆効果。道を歩いているとき、一週間の人に会われることがあります。一週間の人はなぜか避けたくなりませんか。真正面から見せられるからです。一週間の人を反射的にされてしまうように、真正面からやってくる人は警戒心を抱いてしまいます。真正面に行かれると道を塞がれているようです。狙われているような雰囲気があると怖いので、なんとなく避けてしまいます。単に一生待っているだけですが、手にすると何か罠が待ちているのではないかと不安になります。一週間を反射的にされてしまうのはそういうことです。あなたが好きな人をデートに誘うときを思い浮かべてください。真正面から見せて誘っていませんか。そうする方が気持ちは伝わりやすいと思いますが、実は逆効果です。一週間の人と同じです。狙っていますと用が出てしまい、相手は反射的にされたくなってしまうのです。誘うときは横から誘うことです。横から話しかけると親近感が出ます。正面に立つのではなく、横から話しかけるだけで同じ言葉でも印象が変わってくるのです。横になるシチュエーションも一時に進みましょう。学生なら好きな人と一緒に学校から帰るときです。社会人なら一緒に仕事から帰るときです。隣に立っているので相手と視線が伏せません。自然といい雰囲気になります。その時話の流れからデートに誘うと OK になりやすくなります。一緒に歩きながら誘う。必ずイエスを言わせる30のデートの誘い方。その13、好きな人へ恋を寄せるつもりが空回りしていませんか。恋愛が向かない人の共通点は好きな人へ恥ずかしがっていることです。恋をされることに関しては恥ずかしさを捨てて積極的になることが大切です。ほとんどのケースがこれです。好きな人の前で恥ずかしいのはありますが、プラスに働くかどうかというと疑問です。残念ながら恥ずかしがる態度はむしろマイナスに働く場合が多いのです。無意識にそうしてしまうことは本人も気づいていないこともあります。例えば大勢と一緒に飲みに行くことがありますね。メンバーの人に好きな人がいるとします。大きなテーブルに複数人が適当な場所に座ります。問題なのはあなたはどの席に座るか。本音はやはり好きな人の隣に座りたいと思うはずです。しかし実際はどうでしょうか。いきなり好きな人の隣に座るとあなたさんに好きだと言うように言います。好きな人だけでなくて周りの人からも気づかれてしまって恥ずかしいと思い逆に離れた席に座ってしまうのです。好きで恥ずかしい気持ちが強いように意識してしまい逆の行動に出てしまうことがあるのです。これはよくありません。離れた席に座ってしまうから特に意識されることなく友人で終わってしまう。そういうケースが実に多いのです。恋が向かない人の話を聞いていると彼女のことが恥ずかしくなって逆の行動をしているケースになります。恋愛は相手に気づかせることです。意識させることです。別に気づかれたらとはいえ恥ずかしいことはないのです。好きな人へ恋を寄せるつもりが空回りしていませんか。恥ずかしい気持ちがあっても恋は積極的に見せていくものです。あなたの恋は同情を振り返ってみましょう。恥ずかしくなって逆に気づかせていませんか。空回りしないためにも意識的に行動することが大切なのです。好きな人の隣に堂々と座ってしまう。必ずイエスを言わせる30のデートの誘い方。その14、恋が向かない人のファッションの考え方。恋が向かない人のファッションの考え方。夏の風物詩の一つ、花火大会では浴衣を着た女性を追いかけます。浴衣を着た女性はたとえ顔を確認できなくても後ろ姿だけで撃ちますよね。言わないから浴衣を着ていると着ている人まで素敵な人を想像してしまいます。服装は魔法です。自分の本来以上に素敵に見せる効果があります。その服装をデートでも十分に活用しましょう。デートでは自分が見ていいなと思う服装ではありません。自分が言うと思うファッションが必ずしも相手が喜ぶことは限らないからです。もちろん普段ファッションを楽しむなら個人の趣味でいいでしょう。しかし個人の役種は単価を見ると任せてやる場合があります。好きな人を踏み出せたければ自分の自分が見てではなく相手が見てみたいでしょう。デートでは好きな人が見ていいなと思う服装を行うことです。これが大切です。恋愛が向かない人は自分が見ていいなと思う服装を選択しようとします。恋愛が向かない人のファッションの考え方は相手が見ていいなと思う服装です。自分が見ていいと思うファッションではなく相手顔や容姿は対応がありません。最も手紙に変えるのはファッションです。服装は自分が好きなファッションではなく相手が好きなファッションを考えましょう。趣味でファッションを楽しむなら個人の好みでファッションを選べばいいでしょう。しかし、恋愛です。好きな人を踏み出せるなら好きな人の好みでファッションを意識することが大切です。好きな人 のあなたが見せてこそ素晴らしいと思われ、踏み込まれます。あなたの好きな人はどのような形を望んでいますか。好きな人と十分な会話ができれば相手の好みも分かるでしょうが、なかなか相手の好みは分かりません。そこで参考になるのが初心者です。女性は女性誌を参考にしません。女性は男性誌を参考にします。逆に男性の場合は女性誌を参考にするのです。なぜでしょうか。一般的に男性誌を知っているのは男性であり、女性誌を知っているのは女性です。男性誌に登場する女性というのは男性が見ていいなと思う女性です。逆に女性誌に登場する男性も女性が見ていいなと思う男性のはずです。すなわち男性誌に登場する女性は一般的な男性が好むファッションということです。女性誌に登場する女性より男性誌に登場する女性を見てみましょう。なるほど。男性はどういう女性が好きなのか。もやもやした男性の好みを直感的に知ることができます。男性が女性誌に登場する男性を男性が男性誌に登場する女性を男性にする。必ず言いそうになる30のデートの誘い方。その魅力。愚痴を言いない男女関係は恋愛関係になりやすい。他人の悪口はいけません。人の悪口を言うと口にした人の印象まで悪くなってしまうからです。しかし、愚痴なら大丈夫です。誰でも大変なことがあります。例えば、会社の仕事が大変なときは大変で死にそうと言いたくなります。大変な時は誰かに苦しい状況を聞いてもらい、同情してもらいたくなるのです。これは口にしてもいいのです。誰も悪口を言っているわけでもありません。誰もは体に良くありません。大変だと思うときは大変だという。逃げ出したいときは逃げ出したいという。しかし、学校や職場では人間関係や雰囲気もあるので、いません。誰でも大変なことがあります。白状をしてみましょう。あなたがその悪口になってやればいいのです。例えば、好きな人の会話で仕事が大変という気になれば、事情を尋ねてみましょう。キーワードはどうしたのです。どうしたのと聞かれれば話したくなります。相手から話しながら愛情を聞きながら聞いてあげましょう。あなたの問題に対する関係ならば相手に聞いてもらうのです。愚痴を言いない関係ならば理想的です。お互いが少しずつ挟んできます。人には嫌いな悩みを聞けるため、心の中の傷つきになります。愚痴を言いない関係ならば恋愛関係になりやすいのです。気軽に好きな人の会話で勢いになれば告白しましょう。さて、会話で勢いになれた人はどのような時でしょうか。なんとなく今笑っているのですが、きちんと告白している人は少ないのではないでしょうか。私が好きな会話で言いず何度も続いた時です。男、お腹が空いたな。早く起きるんじゃないかな。女、そうだよね。私も腹が空いたよ。甘いものが食べたいな。男、私もちょうど同じことを考えていたところだよ。そういえば、できない新しい経験ができたんだけど。女、知らなかった。いいな。言ってみたいな。自分は甘いものが好きなんだ。男、じゃあちょうどいいから一緒に行こうよ。この会話はいつ何度も続いていますね。しかもいつの間にか最後には一緒に暮らすことができてしまいました。勢いとはこのことです。いつ連続して続いた後は勢いに乗ってそのあとも急いだくなります。前向きな雰囲気が出ています。そういう勢いです。好きな人と話の中でいつ何度も続いたら調子に乗って少し無理な注文もしてみましょう。いつ3回続いたらノートいなくなるのです。いつ3回続いたらデートに誘う。必ず急いだす30のデートの誘い方。その18、恋は必ず踊りがある。踊りなんてなければいいのに、踊りなどは階段の途中にやや記憶が生じた階段のことを思います。私は昔階段の踊りは無駄と思っていた時がありました。踊りがあるせいで書き込みがなくなります。無駄な場所からなければよいと思っていました。しかし、踊りには大切な役割があります。途中で休憩する場所であり、うっかり攻略した時の手の場所です。長い階段など休憩する場所が必要です。万が一攻略した時の手を最小限に抑えることもできます。無駄なように思える踊りはなくてはならない大切な意味があるのです。実は恋も踊りがあります。好きな人との関係は最初は順調です。知り合いから始まり会話をするようになったらよくなる。友人関係内にそのうち一緒に遊びに出かけるようになります。しかし、いいところまで関係が進んだのに急に進展がストップすることがあります。友人関係内でいたのは今、恋と関係になりそうな寸前の中途半端なところで進展がストップするのです。この進展がストップするのは珍しいことではありません。むしろ必ずあります。ここで焦るのはよくありません。慌ててしまうと逆に余計な時間やエネルギーを使って悪化しません。慌てる必要はありません。踊り場についただけです。順調に関係が進んだので少し休憩するタイミングです。踊り場でモヤモヤした時間を決して無駄と考えないことです。万が一トラブルが発生した時バレにくくする要素にもなります。前も後ろも進まない時にもいつも変わらずしてくれると安心できます。あ、どんな時も一緒に出かける人がだと信頼されるようになります。そういう人はトラブルになっても簡単にはバレられなくなるのです。この踊り場については楽しむのではなく、むしろ喜びましょう。この進展がストップしても必ず両手を続ける。必ず急いだせる30のデートの誘い方。その19、気の利いた褒め言葉には公式がある。相手の声を抑えるためには褒めることです。誰でも自分のことを褒めてくれる人に対しては印象が良くなりますね。さて、褒め言葉とはいえ、なかなか気の利いた言葉が思い浮かばない時があります。確かに褒め言葉ですが、褒め言葉の公式があります。次の組み合わせを頭に入れておきましょう。褒め言葉の公式、相手の名前、プラス、自分の尊敬する気持ち。この公式に従うだけで、気の利いた褒め言葉が自然と簡単にできられます。アキオさん、いつも一生懸命勉強しているよね。偉いと思います。アイコさん、いつも仕事が早いですよね。さすがだって思います。ヨコさん、いつも朝早くに出社ですよね。すごいですよね。さまざまな応用がします。この公式に従って好きな人を褒めていってください。特にいつもお最初にしているのが最も重要です。いつも教えることで普段見ていないようでも彼が気にかけていることを伝えることができます。単に褒めなければない。人間は彼の努力について認めて褒めてくれる人に最も好感を持ちます。いつも教えることで印象の良い褒め言葉が自然と聞き慣れます。相手の名前、プラス、いつも、プラス、相手の行動を、プラス、自分の尊敬する気持ちの組み合わせで褒めている。必ず急いだせる30のデートの誘い方。その30、朝10分だけ恋愛漫画を読む。中学生の頃、少女漫画に没頭した時期がありました。私は男です。なぜ男が少女漫画を読むようになったのかというと、当時の友人の名前が引っかかりです。女の子たちが少女当時クラスに好きな人がいたので恋の勉強になったと思ったんです。勉強なんて忘れめちゃくちゃ離れました。自分の身に関係していることはやはり吸収力が違います。好きな人には当時をめげずに奮闘するような男の話でした。なかなかうまくいかない恋愛でしたが、諦めない姿が自分と重ねました。そういう中で一時期かなり夢中になったのです。漫画とはいえ感情を有します。恋愛系の少女漫画を読んでいると自分の方針はいらないと思いました。漫画は不思議です。読んだ後しばらく読んだ残ります。漫画の登場人物はこんなに頑張っているのに自分は何をしているんだ。そう思えているのです。頑張っている主人公と自分が重ねます。恋愛熱心な主人公の生き様が読者にも伝わっています。当時私は学校に好きな女の子がいました。漫画を読んだ後自然と勇気が出てくる実感があったので私はあることが自然と習慣になりました。朝学校に行く前漫画を読むのです。朝読んだら恋愛の勇気が勇気が出るのではないかと思ったのです。実際効果がありました。10分間なら漫画の内部分はさっと読めてしまいます。朝勉強もらって学校で恋愛教師をしていました。勇気を学ぶのはできるだけ漫画の世界に没頭することです。自分が主人公と重なった気分になり自然と勇気が湧いているのです。朝恋愛の勇気が出る漫画を読む。必ず急いだせる30のデートの誘い方。まとめ、その1、恋愛計画をずることではなくうまいことだと考える。その2、まず異性の友人をする。その3、時間がないことを言われたらいつ時間があると聞き返す。その4、デートしようと出かけようと言い換える。その5、デートという言葉を使わずに誘い出す。その6、お腹が空いたね、一緒に食事に行こうよと誘い出す。その7、相手の愛好物で食事に誘い出す。その8、いきなり会計のデートに誘うのが難しければ4人で遊びに出かける。その9、計画的な感性を前提に何回デートの計画をする。その10、テーマパークについてから男女のカップルになるようで騒動を提案する。その11、断られたら熱意を感じされているものだと思い一番勝って待ちをせず。その12、早めの勢いでデートのきっかけをする。その13、断られた時素直にありがとうと言えるようになる。その14、好きな人から音楽や漫画を借りて共通点をする。その15、異性の友人の誕生日プレゼントに付き合ってもらう。その16、誕生日プレゼント屋に付き合ってもらったらお礼として食事に誘い出す。その17、偶然に根拠はなくても運命神様のみを加える。その18、学生なら勉強で誘い出し社会人なら仕事で誘い出す。その19、しばらくの間愛の濃さを話してみる。その20、最初に無理なお願いをして断られた後、信用されたお願いをする。その21、一回だけでいいんだと限定して誘い出す。その22、一緒に歩きながら誘う。その13、好きな人の隣に堂々と座ってしまう。その14、自分がいいと思うファッションではなく相手から見ていいと思うファッションの心がける。その15、男性が女性に登場する男性を男性が男性に登場する女性を男性にする。その16、気軽に口を言い合える関係になる。その17、いつか3回続いたらデートに誘う。その18、恋の進展がストップしても必ず同情を続ける。その19、相手の名前、プラス、いつも、プラス、相手の行動、プラス、自分の尊敬する気持ちの組み合わせで同じ。その30、朝、恋愛の勇気が出る漫画を読む。